5月15日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
関東地方結構涼しいっすね。
そうですね、今日特に
今日私ね、ちょっとこの後用があってですね、はい、必要に迫られてジャケットを着てきたんですが、大阪の家を出るときにはジャケット着るような気候じゃないなこれはと思いながら家を出たんですが、
はいはい、
東京着いたらあれジャケットして着てても普通だなこれはと。
そう、4月上旬、大阪は夏日予想が出てますもんね今日ね。
あ、今日夏日ですか。
今日はね、予想ではそうなってました、ね、
25度。
うん、
そうですよ。だから週末関西にいて、まあ、週末関西天気も一つだったんですが、それでもね、そんなに寒いっていうか肌寒いっていうことになるとは思わなかったんですが、うん、今日関東来たら肌寒いという表現がそんなに珍しくないよなっていう感じで。
そうですね。でもね、また明日はね、東京地方も夏日になるん
です。あ、そうですか。うん、さて、増山さん。
はい、
今日私ですね、皆さんにお話しすべきことが2つほどありまして、はい、1つはですね、聞いたその瞬間に、へーってみんな言うんですけども、
はいはい、
完全にそこで話が終わるんです。つまり、へーとは思うんだけど、
もうそこで
へーとは思うんだけど、
はいはい、
まあ、心の中でみんながそれがどうしたって思って終わる話にするか、
はい、
現在進行中で私が今悩んでるというか困ってる話と、どっちにしましょうかね。まあ、どっちでもいいんですけど、私どっちかでもね、お話ししようかなとこう思いながら今日ね、本番を迎えたわけでございますよ。
はいはい、
で、今日本番を迎えるに際して、今日って月曜日で朝刊ないんですね。あれ、朝刊辞める日って談合してんじゃないかって、まあ、明らかに談合ですよ。同じ日で全部ないですから ね。あれだけど、値段に関して言うとみんな一斉に上げると、公正取引委員会というところに怒られちゃいますからね。バラバラ、カルテルだって言ってんで、それでバラバラと、それも全く同じ値段にするとまた怒られちゃいますんで、ちょっとずつ差をつけたりなんかしてですね、その努力いるっていう話なんですが、一応役所的にはいるようですが、
はいはい、
そんなことはともかくとして、今日本番前は夕刊がいつもより遅いんです ね。だから朝刊がない分、
はい、
朝刊に本来は入れたような話も夕刊に入れようということで、夕刊の編集に手間取るみたいですね。で、若干、まあ、その何十分も遅れないですけど、うん、まあ、我々にとってはこの商売3時半に始めますから、
3
時半の前に夕刊があるかないかは大違いなものですから、はいはい、で、結構こう本番直前に夕刊待ってたりなんかして、うん、で、来るのが遅れたら当然本番直前まで、まあ、何が起きてるのかな世の中はとかこう思いながら見たりなんかするじゃないですか、はい、まあ、何が起きてるのかなというよりもすでに起きて知ってることを夕刊がどういうふうに伝えているだろうかみたいなことが私の仕事なもんですから、はいはい、
うん、
見たりなんかしてるうちに時間が来てしまいまして、本番突入した段階で、はい、さて現在進行中で私が困ってる話 と、
まあ、ちょっと
結構面白いんだけれども、はい、聞いた瞬間にふーんで終わる話とどっちかなと、こう、
まあ、後者の方をコンパクトにまとめられるなら、
わかりました。じゃあ後者の方をコンパクトにまとめてお話をいたします、はい、じゃあ今現在進行中で悩んでる話は明日以降のテーマとさせていただきます。
あれ、そっちが後者じゃないんだっけ。
いやいや、これ結構長いんです。これものすごく長いんです。
あ、そう。
はい。この話はね、もうこの今30間もなく5分になろうとしてるところから、モーションを起こして喋り始めるには、あまりにも壮大な、
じゃあやめましょう。
もう叙事詩みたいなですね。
そうですね、
もうほとんどなんかギリシャ悲劇みたいな、そんな感じなもんですから、これはまだちょっとね、結論も出てない話なんで、多分そうなんじゃないかなという今思いで、このスタジオに入ってるという事柄なので、後日必ずこれについてお話しするとして、
はい、
聞いた瞬間に、へえなんだけど、もう全員間違いなく、へえってこういう反応なんだけど、へえって思った瞬間に、もうコンマ3秒後ぐらいに、だからどうしたと思うんで、会話が必ずここで途切れるって話です。
はい。
これもね、発端は長いんですよ。発端は去年の秋、年も押し詰まった時から、突然ピアニストになりたいと思って、ピアノの練習を始めました。で、最初はハッピーバースデートゥーユーかなんかから始まってですね、もう半年ぐらいですね、ちょうど半年ぐらいになりました。
ああ、そっか。
で今やってる曲がですね、ショパンのオーパス28ナンバー4っていう曲なんですよ、はい、うん、ね、はっきり言ってね、始めた時66で、誕生日この間来ましたんで67になりました。66歳でピアノを始めたじいちゃんにですよ半年でショパンのオーパス28のナンバー4は無理じゃねえかと思うんだけど、
はい、
一応これがですね、不思議なことに曲自体はそんな難しい曲じゃないので、なんとか弾けるんで、弾こうとめば弾けるんですよ。
すごい、
うまくはないですよ。だからもううまいか下手かが非常に重要な曲なんで、弾くだけならまあ初心者でも弾けるけれども、うまく弾くのは難しいよねっていう、そういう代表的な曲なんですが、ショパンのオーパスっていうのはですね、オーパスと聞いた瞬間に、アメリカ産の高級ワインを思い浮かべる人は多いと思いますが、それはオーパス1でありましてオーパス1、あのオーパスはもしかすると語源は同じかもしれないですね。ショパンの作品集におけるオーパスっていうのは、まあ、単なる作品っていう意味なんです。で、作品ナンバー28、だからこれはショパンが自分でこう名付けたんじゃなくて、後々におそらく分かんないですけども、ショパンの作品を出版する人たちが番号を振ってた、よく昔の有名作曲家のナンバーでそういうのありますよね。ケッケルだかなんだか知んないけど、はいはい、そういうやつあるじゃないですか、作品ナンバー、でショパンもそういう風にしてオーパスっていうんで作品ナンバーが決まってるんですが、オーパス28プレリュードって一般的に前奏曲って言われてるんですが、
はいはい、
これがですね、まあ、8丁だの2丁丁だの2短丁だのなんかいろいろあるじゃないですか、
はい、
で音楽的にそれ全部の丁に1曲ずつ作ってるという変な曲。
難しそうじゃないですか。
いや、それがね、私のやってるオーパス28ナンバー4っていうのは、オーパス28ナンバー4補短調っていう、そういう曲をやってるんです、
はい、
これがまたね陰気臭い曲でねどうやら聞くところによるとですね、うんうん、ショパンの葬式の時に演奏されたと言われてるぐらいの、まあ陰気な曲なんですよ。
暗い曲なんですね。
それでこれを聞いたうちのかみさんが、
はい、
あんたのピアノの先生大丈夫っていう大丈夫ってどういう意味、いや、なんかあんたが家で練習してる曲全部なんか葬式の曲みたいなやつばっかりで、なんかもうちょっと明るく楽しい曲とかないのとか家で言われて、頼むからそれ家で雨の日に練習とかやめてよって、気分が落ちるからって、まあそういう曲なんです。オーパス28ナンバー4っていう曲は、でそれを練習しながらですね、でもやっぱり楽しい話もしなきゃいけないと思うので、このピアノを始めてから知った、聞いた瞬間にみんながへーって思うんだけど、
はいはい、
へーって思った瞬間にそれがどうしたっていう、その話を聞いたんですよ、うちのピアノの先生に、
はい、
で私も全く同じ反応でへーって思ったんですけど、次の瞬間にそれがどうしたっていう
やだ期待しちゃう、
言っときますよ、はい、今私がやってるピアノ曲はですね、ショパンの、オーパス28ナンバー4っていうのが補短調、オーパス28ナンバー4補短調という曲を私が今、
はい、
ピアノを始めて半年のじいちゃんがですね、
頑張って
自分でじいちゃんって言うなよって話なんですがまあちょっとおっさんというのも最近抵抗感が出てきましたから、まあいいかと思ってですね、はい、オーパス28のナンバー4補短調というのをやってるわけですよ、
はいはい、
でこの曲を初めて私がへーと思ったのは、
はい、
いいですか、
はい、
このショパンのオーパス前奏曲ってプレリュードっていうシリーズの中で最も有名な曲はオーパス28の作品ナンバー7っていうのが一番有名な曲で、日本人は全員知ってます。日本人なら、まあ、日本人に限らないですね、少なくとも日本で生まれ育ったような人は絶対知ってます、この曲は。ショパンのオーパス28ナンバー9ナンバー7っていうのは全員知ってるんです。なんで知ってるかというと、大谷さんの CM 曲なんです。タタタンタンタンタタタンってやつ、
知って
ますよね、
知ってる、
ね、うん、これがショパンのプレリュードオーパス28のナンバー7っていう曲なんですよ。タタタンタンタンタンタタタンってやつね。
はいはいはい、
なぜこの曲が大谷さんの宣伝に使われるようになったかという話です。
なんで？
いいですか、はい、もう一遍言いますよ。私のやってるやつは、ショパンのオーパス28ナンバー4補短調なんですよ、うんうん、いいですか、
はい、
大谷さんの宣伝に使われてるあの曲は オーパス28、7番胃腸腸なんです。胃腸腸なんですあれ。で多分宣伝を頼まれた人が、はい、大谷さんの曲で著作権がフリーになってる名曲で短い曲で、うーん、胃腸薬、胃腸腸、オーパス28、7番胃腸腸
なんですか。
これね、冗談じゃなくて本当にそうみたいです。本当にそうみたいです。だから大谷さんの誰でも知ってる曲は胃腸腸なんです。だから使われたという。結構へーでしょ。
へーですよ。
へーでしょ。でもその後だからどうしたと思いませんでした。
これ以上の会話はないです。
そうなんです。ここで会話止まっちゃうんです。だからかあのこの話は聞いた瞬間にみんながへーって言うんだけど、で、でって、
まあ、この先がね、
いやその先なくなっちゃう、ね、話終わっちゃうんです。だからね、飲み会の席で披露すると一旦はすごく受けるんだけど、ね、うん、その後で会話が止まっちゃうんですね。会話を停止に追い込むという、
はい、もう一個ぐらいこういうのあるといいんですけどね。
そうですね、
あそこもそうだっていうのがね。そう
だからね、波長長とかヘ長長とか胃長長とかそうなんだか。だから大谷さんの曲は胃長長なんだ、胃長長だから大谷さんなんだっていうですね。はい、それだけです。以上でした。
本当にね、まあ、でも、はい、へーと思いました。
喜んでいただけましたか。
喜びました、ね、
ほぼ私が申し上げた通りの展開でしょ。へー、
みんな同じ反応でしたからね今ね。
でいやいや、話それで終わりだから。話そこで終わりですから。
確かにもう12分経ってますよ、
はい、
これで
もう先行ってください、はい、
分かりました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は続伸しました。先週の金曜日に比べて238円4銭高い2万9626円34円でした。好決算や34銭ですね、2万9626円34銭でした。好決算や株主還元強化策を発表した銘柄を中心に買いが入りまして、2021年11月以来およそ1年半ぶりの高値水準となりました。また為替相場は現在1ドル136円20銭付近で取引されています。さあズームそこまで言うか、この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ、週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナー、ズームオン。4時台ではスキー人口が激減する中、来場客が過去最多を更新し続けているという白馬岩岳マウンテンリゾートスキー場なのに、冬場よりも夏場の方が多くのお客さんを集めるというこのマウンテンリゾートなんですが、一体どういうことなんでしょうか。白馬岩岳マウンテンリゾート代表の和田豊さんにお話を伺います。で5時台は訪日客の消費税免税分21億円が未徴収というニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛坊さんへのツッコミ、何でも結構です。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もお届けいたします、番組のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト、あなたの選んだ一曲をお送りするリクエストですけれども、今日のお題は
胃腸腸じゃなくて胃腸薬の CM ソングが胃腸腸だと知った時に聞きたい曲。
胃腸薬の CM ソングが胃腸腸だと知った時に聞きたい曲。
ただし C 腸言葉にご用心は除く。
きそうですね。 C 腸言葉にご用心は除くということで送ってください。あの選曲の理由も書いてzoom@1242.com でお待ちしております。この後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。13日の午後、鹿児島県の十島村で震度5弱の地震がありました。 震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは12キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.1 と推定されます。日本維新の会は14日、臨時党大会を開き、馬場伸幸代表の続投を決定しました。馬場代表はその後の挨拶で、次期衆院選で野党第一党の議席を預かるのが次の目標だと決意表明しました。タイで14日、下院の総選挙が行われ、野党の大勝が確実になりました。10年近く続いた軍の影響力が強い政権からの交代に向けて、今後連立協議が本格化する見通しです。エルドアン政権20年の審判となるトルコ大統領選挙が14日投開票されました。現地メディアによりますと、開票率およそ 98% の段階で、エルドアン大統領の得票率は 49.3%、野党統一候補のクルチダルオール氏は 45% と接戦です。過半数に達する候補者がいない場合は、28日に決選投票が行われます。ウクライナの要衝バフムトの激しい戦闘をめぐり、ロシア国防省は14日、旅団長ら軍幹部2人がウクライナ軍の攻撃により死亡したと発表しました。バフムトではウクライナ軍が本格的な反攻に転じたとの見方が強まっています。税関当局が2022年度、免税品を購入した訪日客らに対し、免税要件を満たしていないとして、消費税およそ22億円の徴収を決定しながら、納税せずに出国する人が相次ぎ、そのうちおよそ21億円が未徴収となっていたことが分かったと読売新聞が報じました。転売でリザヤを稼ぐ業者の存在が背景にあるとみられます。沖縄県は今日、1972年の本土復帰から51年を迎えました。昨日、宜野湾市で開かれた集会では、主催者発表でおよそ1400人が参加し、沖縄を戦場にさせないなどと訴えました。
さて、政治の話題でいうと、日本維新の会臨時党大会で馬場代表続投決定、はい、これは実は背景に何があるかというと、統一地方選前にこの馬場代表がですね、統一地方選で、その当時、まあ、400ぐらいしかなかった地方議員、やっぱり地方議員の数が少ないと国政選挙の時の足腰、選挙の足腰が弱くなりますから、この今回の統一地方選に際しては、現状400を600にすると、で600議員を地方議員を誕生させられなければ私は辞めるとこう宣言してたんですね、はい、それがまあ統一地方選挙で、維新が600クリアしたんで、続投ということで、まあ、これはあの予定通りの流れなんですが、うん、ただ同じような文脈で、はい、立憲民主の最近泉代表が、次の衆院選で立憲民主の国会議員が150人にならなければ私は辞めるって、これ馬場さんと同じような文脈じゃないですか、ぶっちゃけね、無謀だと思います。立憲民主の泉さん、まずそれ聞いた瞬間に辞めるつもりっていうぐらい無謀ですと私は思います、はい、というのがですね、まずこれはまあ馬場さんは逆にあの立憲民主を抑えて、次の衆院選では野党第一党になりたいってこう言ってるわけだけども、これ立憲民主はともかくとして、馬場さんがこれ次、大幅に衆議院の議席数を伸ばすために、取りこぼしなく確実に取れるところは取っていこうと当然思いますね、はい、となるときな臭くなるのが、大阪の小選挙区4つ、兵庫県の2つ、6つの小選挙区なんですが、ここは候補を立てれば、特に大阪の4つの選挙区に関して言うと、候補を立てれば、これ自民党が立たないので、自民党が立たない理由は後で喋りますけども、候補を立てれば維新は多分取れるだろうと。だから6人一気に、少なくとも大阪の4つは取れるだろうという衆議院選挙で、過去選候補者を立ててこなかったんです。なんで立ててこなかったかというと、はい、大阪都構想をやるにあたって、とにかくまだ、あの、統一地方選、今回の統一地方選前では、大阪府議会、大阪市議会ともに過半数という、両方過半数という条件をクリアできていなかったんで、何するにしても、 公明党の地方議員の数を足りないと、都構想の住民投票なんかもそうだし、予算もそうだし、とにかく公明党の地方議員を足りないと、地方で政治にならないので、公明党に対する配慮で、公明党が衆議院の議席、候補者を立てて、自民党が、まあ、連立組んでますから、配慮して候補者を立てない選挙区っていうのが、大阪に4つ、兵庫県に2つあるんです。
はい、
でここは公明党がだから6つ小選挙区で議席を持ってるわけですけど、
はい
はい、維新はここに立てりゃ勝てるって思ってるんですよ、で実際勝てる外戦性はかなり高いと思います、はい、自民が立ってガチンコの戦いになったらどうか分かりませんけど、自民はもう立てないわけです、公明党配慮で、そうするとそこの選挙区の人たちは投票に際して実質公明に入れるか共産に入れるかの選択を迫られてるんですよ現状、
うんうん
う
ん、
そうするといやいや公明と共産のどっちかよどっちかかよって思ってる人たちは第三の選択肢が生まれたらそっちに投票する蓋然性はかなり高いの で、はい、でここに今までは統一地方選挙で今回大阪市議会府議会過半数を抑えるまでは、うん、公明党配慮でもうとにかくその6つの選挙区には、立てないっていうことで公明党との約束ができてたんだけども、まあ大阪都構想は立て続けに潰れ、もうこれ以上公明党に配慮する必要が対議会対策でもなくなり、でなんとか次で維新は野党第一党取りたいとなれば絶対取りこぼしなく取れるところは立てようと思った時に、
はい、
公明が死守している大阪の4つと兵庫の2つの選挙区に維新は立ててくるだろうと、
はいはい、
それで最近ね公明がですね、10増10減で新たにこう小選挙区が増えたところに、はい、自民党が嫌がってるのにかなり積極的に公明党が候補者立てようとしてるわけですよ。なんでそんなことしてるかというと、いやこのまま次の選挙に突入した時に大阪の4つと兵庫県の2つに維新が候補を立ててきたらこれ6つを落とす可能性があるんで、公明党の国会議員衆議院議員を減らさないためには新たに開拓をしなきゃいけないっていうんで、はい、そして新たに開拓に行くところに関しては連立組んでる自民党にオタクは候補立てないでよね、もうすでにそこに現職議員がいるところには言いづらいけれども10増10減で新たに10個の選挙区が何もないところから出てくるわけなんで、はい、ここの家どう分けるかに関して言うと、まあいや早い者勝ちみたいなところがちょっとあって、まあ、それが水面下ですごい揉めてるというのを知ってると、立憲民主が現状100を切ってる中で次の選挙で150取れなきゃ代表を辞めるって、泉さんなんぼなんでもそれは無謀だろうと、だからその作戦で成功、はい、必ずしも常に成功するとは限らんよと、あれ次のタイの選挙の話をしてしようかと思ったらもう時間になっ
ちゃいましたけど、よく分かりました。
頭大谷さんの話はあんなにしすぎたからだな
そうですね、ズームフラッシュでした。
5月15日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています、ズームそこまで言うか。メールをいただいております、
はい、ありがとうございます。
ラジオネーム島原人さん、49歳女性の方です。昨日から東京へ遊びに来ています。普段は長崎県島原市に住んでいて、
ね、また遠方から、
そうそう、
ご苦労様です。
いつもポッドキャストで聞いています。今東京駅で友人を待っている間、ラジコで日本放送を聞いていたらズームが始まって思わずメールをしてしまいました。
ありがとうございます。
生放送だと最初のトークの時に BGM があるんですね。新たな発見でした。ズームを
ラジコだとないの？
ラジコだと、あの規制の曲はね、ポッドキャストだと、そうそうそう。
あ、ポッドキャスト、ラジコはあるんだ。ラジコはそのまんまなんだけど、ポッドキャストはちょっとダイジェストで編集してあるところで、
あの著作権の問題とかがあって、ね、音楽はかけられない。
そういうことか、ね。じゃあ全国でポッドキャストで聞いてらっしゃる方は、生放送あるいはラジオで聞くとちょっと雰囲気違うなと。
違う。
このね、 BGM に関してはですね、うん、いろいろこう裏話がありましてね、もともとこの番組が始まった時に、いわゆるその進行表情オープニングのトークの時間は3分だったんですよ。でオープニングトーク3分で、で必ず言わなきゃいけないあの是非もののコメントを除くと実質1分ぐらいだと思うんですけども、うんうん、ところがですね、はい、私が暴走して喋り出したもんですから最初の頃は BGM が途中で切れてなくなって、
シーンとして、
でそれで音声さんがこれはいかんというので、うんうん、その BGM を長く使えるやつに変えたり何回から かけたりとかいろんな手があるらしいですけども、ね、だから今はどんだけ長く喋っても一番最後まで BGM あるんですが、最初の頃は途中で BGM がオンエアでも切れていたという時代がありました。
そう、はい、ねえ、
何の自慢だと。
本当ですよ、長い自慢。
いやいや、あの本当に、そのあたりまで注意して聞いていただいてありがとうございます、
ありがたいです。でちなみに先ほど有楽町をブラブラしていて日本放送を見つけて、ああ辛坊さんはもうこの建物の 中にいるのかな、なんて思っています
。おります、生放送です、完全生放送、
ね、すぐ近くにいらっしゃった
わけで、はい、この番組は録音でやったことは過去一回もないはずです ね、
ですね、
私記憶にないですね、
うん、
録音でやるほどの番組じゃないっていう話もありますが、はい、
まあ、生でお送りしていますんでね、また機会があった時にお近くまで、
はい、完全リアルタイムです、
はいはい、ラジコでね、あの聞いてみると新しい発見もあると思いますので、ポッドキャストでお聞きの方もね、
ちょ
っとたまにはラジコで聞いていただけると、
やってないコンテンツもありますか。
あります、あります、
ありますよね、うん、私もたまにラジコで聞いて、あれラジコでしかやってないコンテンツがあると思って、
あります、あります、
はい、驚くことがあります、
ね、はい、お楽しみになってください、いろんな方法で。さあ、ラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエスト、お題は胃腸薬の CM ソングがオーパス287番、胃腸腸。
いや、オーパス287番はいいよ。胃腸腸。
胃腸腸ね、はい。胃腸腸だったとした時に聞きたい曲をお待ちしております。さあ、この後はですね、スキー人口が激減する中、来場客が過去最多を更新し続けているという、すごいですよね。白馬岩岳マウンテンリゾートにつきまして、代表の和田豊さんに伺います。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集する話題はこちらです。スキー人口が激減する中、来場客が過去最多を更新し続ける白馬岩岳マウンテンリゾートのアイディアとは。スノーボードが大好きな辛坊さんは、雪のあるシーズンはギリギリまで全国各地のスキー場を飛び回っていますが、日本のスキーやスノーボードの人口はピーク時の1993年には1860万人まで達したものの、2020年の時点では430万人、およそ4分の1にまで減っています。人口回復はスノー業界全体の課題となっていますが、実はこうした中、来場客が過去最多を更新し続けている話題のスキー場があります。しかも驚いてしまうのは、冬場よりも夏場の方が多くのお客さんが来るということです。
それはすごいな、
ね、一体どういうことなんでしょうか。この時間は長野県にあります白馬岩岳マウンテンリゾート代表の和田豊さんとお電話がつながっていますので、お伺いします。
和田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
なんか和田さんのところむっちゃ儲かってるって結構話題になってるらしいですね。
全然そんなことないですよ。
いやいや、今あのご紹介したんですけども、何ですか、はい、スキー場なのに冬より夏の方が客が多いんですか。
そうですね、去年のグリーンシーズンって我々あの冬じゃないシーズンのこと言いますけれども、
ええ、
約20万人のお客さんをおいでいただきまして、
ほうほう、
冬の 1.5 倍2倍近く、
すごいっすね。
そうですね、あの我々もいろんな取り組み始める前はそんな風になると全く思ってなかったんですけど、
もともと取り組み始める前はどんな感じだったんですか、夏場は。
はい、あのもともとほぼ冬にしか来場者がいないようなスキー場でですね、冬がだいたい、ずっと12万人行くか行かないかぐらいで、夏が、山頂にユリ園をやってたんですけども、
ほう、
そのユリを見に2万人とか3万人はいかないなみたいなお客さんが、細々と来ていただいてたっていう、そんな感じの印象だったですね。
2万人、それが今20万人、すごいっすね。
そうですね、本当にあのいろんな取り組みやりながら我々も本当にびっくりしているような形です。
要するに取り組みっておっしゃ一言でおっしゃいますけど、何やられたんですか。
はい、あの一番手始めにはですね、グリーンシーズンにまずお客さん来ていただくにはどうすればいいかって話をいろいろあの地元のチームとも話をして、まず最初マウンテンバイクの取り組みを始めさせていただきました。
あ、自転車ですか。
はい、あのゴンドラで自転車を山頂まで持って行っていただいてですね、でゲレンデを掘り込んだようなコースを降りてくる、簡単に言うと冬のスキー場の裏柵みたいなものからスタートしています。
いや あの簡単におっしゃいますけどね、ゲレンデスキーで自転車で降りるのむっちゃ怖いっしょ。
怖いですね、はい、なんで、まあ、あのコースを本当につづら折りにして、スキーコースの3倍ぐらいの距離を。
ああ、そうでしょうね。だって、はい、普通のスキーで、ね、スキーで、まあ、あの、その、ごめんなさい、あの、何度ぐらいのスキー場なんですか？
まあ、あの、急斜、一番急斜面だと30度近く。
30度？
ちょっと怖いですね。
いや、30度ってもう完全にいわゆる上級者コース で、
はい、
まあ、あの、上に立つとほとんど崖にしか見えないですよね。
怖い。
そこもあの自転車でゆっくり降りてきてる、
ね、そうか、30度のところスキーで降りろって言われるとなかなか厳しいけども、まあ、あのジグザグで自転車で降りるなら降りられそうですね、はい、それね、
はい、でそれを、まあまあ、あのマウンテンバイクを始めたのが2017年ぐらいなんですけども、その翌年にあの山頂にですね、まあ、あの非常に白馬の北アルプスの山を眺めるあの非常に気持ちのいい展望箇所があったもんで、
ええ、
まあ、そこにあの展望台を作ろうと。でただ展望台だと面白くないよなというので、まあ、名前で言うと白馬マウンテンハーバーという施設になるんですけれども、
はいはい、
ベーカリーカフェ、あのシティベーカリーさんってあの都内とか大阪でも非常に人気のベーカリーさんなんですけども、そこに入ってきていただいた展望台を2018年に作っています。
その展望台に上がると美味しいパンが食べられるっちゃうんですね。
はい、あのどちらかというと絶景の見えるカフェを作りたかったんで、そんな感じなんですよね、は
い、いいですねそれ、
本当にあの日本離れしたような北アルプスの絶景を眺めながら美味しいパンとかコーヒーを楽しんでいただける、
いいじゃないですか、素晴らしいですねそれ。それから、
それからですね、2020年になるんですけども、まあ、北アルプスを眺めるあの昔のリフトの 跡地があったんですけど、それを使ってですねブランコを作って、
う
ん、あの山頂からですね、まあ、あの本当に北アルプスに向かって飛び出すようなブランコを作っています。で、まあ、あの非常にベタなアイデアではあるんですけど、アルプスの少女ハイジ
みたいな、ハイジみたい
な、
これまた非常にあのお客さんあの人気をいただいていまして、
いやしかしそれってブランコなんかそう何台も設置できるんですか、順番待ちなんですか、どうなんですか、予約制なんですか。
あの時間ごとに整理券を配りさせていただいて、あの混んでる日はですね、お客さんの受付をさせていただいてるんですけれども、あのこのゴールデンウィーク非常に多くのお客さんにお越しいただいたので、午前中にはもう夕方まで の整理券が全部
ブランコ乗るのいくらなんですか。
500円頂戴してます。
500円、はい、だいたいビジネスモデルとしては何があれですか、あの主たる稼ぎですか。
そうですね、あのやっぱりもともとスキー場ではありますんで、基本的にはその山の上にいろんな魅力ある施設を集めることでゴンドラに乗っていただくというのが、
はい、
あのビジネス的には一番大きな部分になっているということです。あ、
なるほどね。いやそれゴンドラでね、ふっと私今思い出したんで専門家に聞いてみようと、
はい、
あの思ったんですけども、私ね冬にこうスキーに行って納得いかないのはですね、
はい、
私あの YouTube で自分でスノーボード滑ってるところを、まあ、今編集して公開してるんですけど、
はいはい、
あの冬場のリフトっていうやつは、
はい、
要するにスキーとかスノーボードを装着してないとあれ乗せてくんないですよね。
うちのスキー場はそんなことはなくてですね、あのいわゆる観光目的にあのスキーのあのスキー場のリフトだったりゴンドラに乗っていただける施設をいくつか設けています。で特にゴンドラであったりはですね、あの今でいうと実は高来乗車の 10% 以上のお客さんが板を持ってきてないお客さんという。
あ、そうですか。あれなんか別に何かで決まってるわけでもないんですか。
は
い、
許可を取らなければいけないもので。
許可取らなきゃいけないんですか、やっぱり。
はい、あの特にゴンドラは問題ないんですけど、リフトあの特段半径に入っていない普通のリフトに関しては、一般の乗車をしていただける、特に下り線なんですけども、これ乗車ができるようにするには、国土交通省の認可が必要という。
はあ、ということは一般のスキー場で、例えば私がその YouTube のカメラの撮影スタッフ、ちょっとスキーなしで乗ってよって言っても乗っけてくれないのは。
基本的にはそうですね、そういうことになってしまう。
あれ、国交省の制約なんですね。
はい。
いるんですか、その縛り。
あのまあ、リフトという乗り物自体が、まあ、あの非常に高いところを走ったりするもんで、
ええ、
ある程度救助ができる体制が整えられているかとはですね。
いやだってそれあのスキーつけて乗ろうがつけて乗る前がリスク一緒でしょそれ。
そうですね、まあ、そこから先はちょっとすみません、国の方に聞いていただいて。
わかりました。冬場はどうですか今、あのスキースノーボードの状況は。
はい、 冒頭ご紹介いただいたように基本的には国内のスキーの人口っていうのは、まあ、年々本当に減少していてですね、ピークの頃と比べて4分の1ぐらいマーケットは小さくなってきてしまってはいるんですけれども、我々白馬幸い一つはインバウンドの方が比較的多く来ていただけるようになってきていただいているというところと、はい、まあ、あとさっき申し上げたそのスキースノーボードをしないお客さんにも結構冬のスキー場にお越しいただけるようになってきているということで、実はこのウィンターシーズン、ちょうどこの3月に終わったウィンターシーズンは過去10年で一番多くのお客さんにおいでいただいていたと。
ほう、じゃあ回復の兆しもあるということですね。
そうですね、本当に国内の方がなかなか劇的にっていうふうにはなってないと思うんですけども、それ以外のところで少しずつ我々としては、フォローアップをするというようなことは、
なるほど。そうすると、まあ、インバウンド需要が一つ大きな流れだということになると、もうここ数年コロナで相当ご苦労されたでしょうから、これからはじゃあそのあたりは期待が持てるっていう感じですかね。
そうですね、まあ、我々のスキー場でもやっぱり2割から3割のお客さんが海外からのお客さんだったという形でしたんで、普通には本当にそれがゼロです。今年、まあ、そのコロナ前の6割、7割ぐらいまで戻ってきたのかなという感じにはなっていました。また、その分も期待を持ってるんじゃないかなというふうに思っています。
なるほどね。どうですか、国内のお客さんと海外からお客来るお客さんって、その遊び方って違うもんですか？
そうですね、まあ、やっぱりまず一つは滞在の時間の長さが全然違うかなというところで、
は
あ
は
あ、海外の方は白馬いらっしゃると大体1週間から10日ぐらい平均して滞在される
んですね。海外からの方が長いんですか？
長いです、圧倒的に。
はあ。
で、国内のお客さんどうしても、まあ、土日中心という形になりますんで、僕もスキーが大好きなんであれなんですけど、どっちかっていうと滑りに集中しやすいのが日本人で、1週間も滞在するんで、それこそ別に今日はスキーやらなくてもいいよねとか、いい時間軸だけ滑ればいいよねっていう風に滑られる方が多いのが海外の方という感じです。
ああ、そうなんですか。なんか今の文脈で最初に海外からの方は時間が短いからっていう文脈になるのかと思ったら、海外の方の方が長期で滞在されるんですね。
ゆったり滞在されますし、それこそ街でいろんな楽しみを見つけていただいたり。で、まあ、日本人、どちらかというとやっぱりゲレンデの中で滑るって方が多いですよ。海外の方は少しサイドカントリーとかバックカントリーに出てみたりなんていうお客さんも多いですし、いろんな楽しみ方を、まあ、ある意味日本人よりも楽しく白馬を炎上してるなっていうふうに思えるようなところありますよね。
まあ、雪質とか周りの環境、治安、いろんなことを含めたら、やっぱり日本のそういう場所って世界的にもう競争力ありますよね、これ。
はい、そう思います。ここまで都会から近くですね、これだけ雪が降る、こんなスケールの大きなスキー場のあるリゾート群っていうのは世界で見ても本当に稀だと思いますし、特に東アジアにおいては、まあ、日本だけ、特にそれも北海道と長野あたりには集中している。
そうですよね、まあ、東アジアってだって中国は、まあ、国情の問題があるし、北朝鮮に行くわけにもいかないし、韓国はやたら寒いけどもそんなに雪が多いイメージもないし、
ね、はい、やっぱ大陸の東側にある国っていうのはどちらかというとやっぱ雪は降らない、寒いけども雪は降らない、そこから日本海を越えて、それこそ冷たい空気が対馬暖流からたっぷり蒸気を吸って、山に当たるんで雪が降るっていうのは、これ日本のかなり特異的な、いいコンディションなんだと思います。
そうですよね、私も最近つくづく思いますけど、なんか日本の冬の雪遊びができるっていう環境は世界の中でも本当に恵まれてるのに、はい、それなのになんか最近の若い人あんまり行かないですよね。
そうなんですよ、我々も本当に非常に寂しいなと思いながら、うん、まあでもそうは言ってもやらない方はやらないんで、じゃあスキースノーボードやらなくても楽しい雪山ってのは実はあるんだよっていうのを提示しようとしたり、実は雪がなくても白馬ってのはものすごく通年綺麗な場所なんだよっていうのをこう皆さんに知っていただけるような取り組みをしていこうということで、ここ5、6年やらせていただいて、ね、
なるほど。どうですか、一番最初マウンテンバイクから始めたという話をさっきしてらっしゃいましたけど、はい、最近導入した新機軸は何かありますか？
そうですね、まあ、全体としてはそのスポーツをするというよりはただ山をゆっくり眺めたいとかですね、さっきのカフェがあったりとかっていう、
はいはいはい、
そのお客さんのニーズが非常に大きいなと思っていますんで、
ええ、
去年また新しく、これはチャパティさんという施設なんですけども、カフェをオープンさせていただいたりっていうこともやっていますし、
はい、
今度ちょうど来週、再来週になるんですけど、音楽フェスを山頂で行うと。
何ですか？
音楽フェスですね。スキマスイッチさんだったりとか、結構メジャーなアーティストさんにお越しいただいて、山頂で音楽を聴きながら絶景を眺めていただこう。
ほら、それはいいですね。その乗り物系はどうですか？
乗り物系でいうとですね、日本で初めて導入したアクティビティを去年やってるんですけど、マウンテンカートという三輪車でブレーキだけでですね、降りていくような、まあ、斜面降りる専用のこうカートがあってですね、 これ結構楽しくてお客さんでやっていただいてますね。
はは、あの四輪バギーでエンジンついてるやつっていうのは最近導入してるところ、はい、時々ありますけども、エンジンなしで上から降りるだけなんですね。
そうですね、さっき の, あのマウンテンバイクに似たような感じですけど、三輪で本当にブレーキだけで降りていくって感じ。
これは上りは絶対今目の前に写真がありますけど、要するにブレーキで上から下ってくるだけだから、
はい、
まあ環境にはいいけど、
ね、上りは動いてるリフトで登ってきてもらって、このカート自体もリフトにくっつけて上に上げて
る。はは
ー、楽しそう。
これ楽しいですね、きっと ね,
楽しいですね。時速50キロぐらいまで出ます
これ、ね、時速50キロだけど、逆にそれだと、あのそこまでスピードが出ると斜面転がり落ちるやつとかですね、暴走してカーブ曲がりきれずに転落するのとか、そういう心配はないんですか？
そうですね、あのかなりブレーキもしっかりして、まあ、3人なんで安定感も強いので、なんだかんだお客さんあのきちんとコントロールして降りてらっしゃるなという感じです。あまり大怪我なんかをされた方は今のところ出てないので
、だいたい距離どのくらいで、時間どのくらいでかかっていくらの
料金ですか？全長約2キロぐらいのコースで、降りるのに10分から15分ぐらいで皆さん降りているような
感じです。それでいくらですか今？
そこはですね、1800円ぐらいちょうど。
1800円ぐらい。まあ、はい、でも、そうですね、それで上からガーッと2キロ降りてきたら気持ちはいいだろうな。
そうですね。で、特に白馬の本当に、これは谷を見下ろすようなコースに行くってるんですけど、ちょうど白馬の街に飛び降りるような感じの、皆さん楽しんでいただいてますね。
まさか年齢制限ないですよね。
年齢制限はあの本当にちっちゃくてブレーキがちょっと持てないお客さん、あの小学生とかはあのお断りしてますけど、上はいくらでも。
あ、よかった。よかった。
あのね、
最近私あの遊園地の年齢制限に引っかかってすごい悲しい思いしてるんでね。まあだからといって100歳のご老人に勧めませんけども、やっぱりある程度やっぱりキャパシティ広く取ってもらった方が。
そうですね、あの本当に山でとあのゆっくりいろんな遊びができるようにしていくっていうのが僕らの狙いでもあるので、
実際あの山で冬にスキースノーボードやってる人でも、まあ、スノーボードはまあそんなに高齢者いないかもしれませんが、スキーの結構な高齢の方いますよね。
ベテランの方やってらっしゃいますね。やっぱ障害スポーツなんだと思います。
うまいですね、それもまたね、高齢の方も。
はい、
そうなんですけど、ただね、私ね、自分がシニアになってからあのつくづくこれは納得いかないなと思うのは、はい、結構スキー場ってあの若年で、私なんかの言うと若年で60ぐらいでも、あの場所によったら55歳とかでシニア料金始まるところあるじゃないですか。
はい、
あれ若年層とか子連れ、私子連れで行ってる時にこれは差別なんじゃないかと思ってたことがあるんですけど、あれちょっと優遇、すごい優遇ですよね。
はい、昔の名残がまだ残ってるスキー場さんも多いのかなと。我々少しずつですけども、この方たちシニアっていうよりは一番お金持ってて、動ける人たちだよな、なんていう思いもですね。
あ、いか、余計なこと言っちゃった。これは多くのリスナーを敵に回すな、これは。
そうなんですよね。
さあ、これからの戦略聞かせてください。
はい。まあ、今までどちらかというとその白馬岩竹っていう点をですね、グリーンシーズン通年を通じてお客さんに大勢置いていただけるような施設を取り組んできましたけども、やっぱり夏も冬も僕らとしてはやっぱり長期滞在をしていただいて、まあ、ある意味地元にしっかりお金を落としていただけるお客さんにたくさん来ていただきたいなということも思ってますんで、エリア全体を通じて、もっともっと魅力的な施設っていうのを掘り起こすっていうことをやっていきたいなというようなことを考えてます。
まあ、地元としてはそうなんだと思いますが、もっと全国に視野を広げるとどうですか、和田さん。日本これからそうやって生き残っていくというか、魅力をこう使いながら発展していく余地みたいなことはどう考えていらっしゃいます？
そうですね、白馬の例でも、まあ、我々岩竹の例でもそうなんですけど、やっぱり掘り起こしてみたらものすごくいいものっていうのはたくさんあるんだろうなと。それこそ5年前6年前までは1万人2万人しか来てなかったんですけれども、実は山頂からの眺めっていう、まあ、僕は隠れた資産なんていう方がするんですけれども、非常に隠れていい資産っていうのがあったなと思ってます。でこれを、まあ、地元の人と、まあ、私実は東京から来てる人間なんですけども、まあ、外から来た人間でこう共同作業で掘り起こしていったような形だと思ってます。でそういうことをやればまだまだ光る要素っていうのは日本の田舎なのか観光地なのかたくさんあるんだろうなと思いますし、できるだけそれを地元の方が誇りに持っていただきながら、掘り起こすという作業ができればまだまだ日本の観光地田舎っていうのはいいとこたくさんあるんだろうなというふうには思ってます。
これ今ちょっと聞いててふっと思ったんですが、和田さんご自身はその長野の白馬とはそんなにもともと関係があったわけじゃないんですか？はい、
そうですね、実は東京生まれ東京育ちで、まあ、なぜかただスキーが好き山が好きで、実は最初は農林水産省で役所で働き出しています。
ほうほう。
でその後も外資系のコンサル会社でビジネスの勉強したりとかってやったんです ええ、やっぱりでもこう、まあ、本当にさっき言ったようにスキーが好きで山が好きで、なんでこんなにいいところなのになんとなくみんな元気がないんだろうっていうことに疑問に思ってですね、じゃあちょっと一回自分の力試しも含めて、かつその中でも、まあ、一番素材としては素敵だなと思ってる白馬でちょっと仕事したいなというので、落下さんのように降りてきて、
それまあしかし受け入れた側もすごいですね。
そうですね、あの本当に地元の優秀なチームのメンバーに支えられて日々楽しくやってるというのが現状ではあるんですけど、
いや私ね似たような話でね、あの大阪にあの USJ っていう一遍潰れかけたリゾートがあってですね、はいはい、これを建て直した森岡剛さんという方と結構長い知り合いなんですけども、どっかやっぱりなんか同じ匂いがするっていうかですねそうなるとあれですね、そんだけ短期間にそこをそれだけ建て直した実績を今回持ってるということになると、こっから先いろんなところで引く手あまたで次々話来てるでしょ
いやいや、もうあの自分としては白馬でまず頑張るというつもりでやっていますんで、いうところと、まあ、あのその辺のこう僕なりのエッセンスが感じたこともいろいろあったんで、ちょっと本の方にもまとめさせていただいて、ぜひそんなのもちょっと皆さん話して
ください。ああ、本の宣伝ぶち込んできたどうぞ宣伝してください。
はい、あのそのままのタイトルなんですけど、月上は夏に儲けろというようなタイトルです。去年の11月に出版を豊洋経済さんの方からさせていただいています。
もう一遍タイトルを何ですって。
スキー場は夏に儲けろと。
スキー場は夏に儲けろ、
はい、いうつもりで、あのさっきの隠れた資産をどうやって掘り起こすかみたいな話を本の方にはちょっとまとめさせていただ
きます。なるほど、なるほど。それはやっぱりね、全国やっぱり客不足雪不足に悩んでるスキーリゾート多いですからね。そういうところの人たちはぜひ参考になると思います。だって今のビジネスモデルなら雪不足でも十分飯が食えるわけですもんね。
そうですね、はい
はい、温暖化も対応できるということで、いや和田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そのうち冬場滑りに行きますんでよろしく、
ぜひお伺いください。ご案内させていただきます。
ありがとうございます。
白馬岩岳マウンテンリゾート代表和田豊さんでした。ありがとうございました。ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
5月15日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。5時を過ぎました。この時間はズームオンミュージックリクエストをご紹介いたします。今日のお題は胃腸薬の CM ソングが7番胃腸腸だと知った時に聞きたい曲でしたね。難しかったからね、今日はね曲がねばらけてます。まず立川市の東京ハッチさん、天地真理さんの虹を渡ってをリクエストします。
懐かしいな。
天地真理、わかりますかこの曲。
わかんない
歌詞の中に並木の電話というフレーズが出てきます。
お、
並木といえば神宮外苑、イチョウ並木ということになりますね。神宮外苑
なんか別のニュースになりそうですねそれ
、はい、イチョウとイチョウね。それから神奈川県のトンさん、53歳男性の方は、パフィーの渚にまつわるエトセトラ。
なんで
カニ食べイチョ
ウ。いや行こうだしそ
イチョウ
行こうだしそイチョウじゃないしそ
、胃腸薬の CM ソングが胃腸腸だった時に聞きたい曲は胃腸腸胃腸腸胃腸め胃腸め
まさかと思いますけど、東村山温度じゃないでしょうね
そうですそうです。
え、そうなんですか。
おじさまのおじさんライダーさん、東村山温度志村けんさん、
ありがとうございます
愛知県の愛知の A62 助さんね、 小泉今日子さんの大和なでしこ七変化をリクエストします。これわかりますか？
わかんない。
純情愛情過剰に胃腸。
あれ胃腸ですか？
異常。
純
情愛情過剰に胃腸。ということです、はい、難しいんですよ今日のは。ラジオネームゆで落花生さん、
市長言葉外してなきゃ市長言葉に行ったでしょうけどね。
そうですけど ね、はい、平塚市の方は、日本人は胃腸が弱いから胃腸薬が売れるので、リクエスト曲はネプチューンで日本人は胃腸が弱い。
そんな曲あるんですか？
あります。
日本人は胃腸が弱い、
ネプチューン。
そうですか。面白い。それから横浜にお住まいのシャペロンさん、ご苦労様です。ヘチョウチョウ、イチョウチョウ、ホタンチョウなどなどの良い曲がありますね。そこで北島三郎さんの予作をお願いします。
なぜ？
へいへいほう。ヘチョウチョウ、イチョウチョウ、ホタンチョウ、へいへいほう。それから小田原市の小田原のゆきさん、36歳女性はですね、胃腸薬を飲むと腸がいい感じになりますね。腸腸腸いい感じ。モーニング娘。の恋愛レボリューション21をお願いします。
いや皆さん本当に苦労していただいてありがとうございます。もう心から感謝申し上げます。本日のズームオンミュージックリクエストは北島三郎予作
ヘイヘイホーにしますか。はい、エンディングでお送りいたしますので楽しみになさってください。でね、メールも来てます。豊島区34歳、はい、おさとちゃんさんですね。私はよく胃痛を起こして食後にゴローンなんてすると胃痛と逆流を感じるので、あー胃カメラしなきゃとずっと思いながら4年ぶりに重い腰を上げて先日胃カメラをしてきました。
あらま、どうでした？
するととっても綺麗な胃ですと言われ、
よかったですね。
よかったですね。食後の逆流も人間だし重力あるから当然だと言われました。医者に胃腸が綺麗だと言われた瞬間からなんか吹っ切れたように食欲が増しました。
いや、それで言うと私も長年ね、その胸焼け等で苦しんでるんですが、あ、まあ、逆流性食道炎はあるんですけども、うん、それにしても最近の市販薬の2類の胃腸薬、はい、めちゃめちゃ効きますね。
効きますよね。
だからあの夏目漱石なんかもね、胃が痛くてだいぶ苦しんだって話有名です、はい、あの時代に今の薬があったら夏目漱石もそんなに苦しまずに済んだんじゃないかとか思ったりします
が、ね、
いや今の薬びっくりするぐらい効きますよ
そうですか、はい、すっきりする感じですかね、
大谷さんいい薬です
その通りです。
話そこへ落ち着くということで、
はいね、胃腸腸だったということです。7番さあ、ラジオの前のあなたからのメッセージまだお待ちしております。24時間お受けしております。 zoom@1242.com までお寄せください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。訪日客の消費税免税分21億円が未徴収。税関当局が2022年度免税品を購入した訪日客らに対し免税要件を満たしていないとして消費税およそ22億円の徴収を決定しながら納税せずに出国する人が相次ぎ、そのうちおよそ21億円が未徴収となっていたことが分かったと読売新聞が報じました。転売で利ざやを稼ぐ業者の存在が背景にあるとみられます。
まあ、発表されてニュースになっているのが21億円ですが、そんなもんじゃないと思いますよ。とんでもない額が未徴収っていうか消費税逃れになっていると思いますが、もともとね、制度システム自体がおかしいですよ、このシステムは、
はい、
基本我々物を買うと消費税は払うっていうのは当然と、そうですね、いうことになってますね、はい、今は消費税率が 10%、10% 大きいですよ、うん、私のようにですね毎日ヨットとかポルシェとか買う人間からすればですね
大きいですね、
毎日毎日何百万も消費税払ってるわけですから、はい、ね、うん、帰りにピーマン買おうかどうしようか悩むやつが何を言ってんだって話です。
10円高くて迷う人が
さいな、まあ、それにしても、はい、消費税 10% 大きいですよ、うん、私のように毎日毎日金塊と銀塊とプラチナ塊を買って帰る人間としてはですねそうですか。ところがですね、はい、普通の国で例えば私がパリに旅行に行きます、
はい、
パリでシャネルのカバンを20万円で買いました。
どなたに差し上げるんですか？
エルメスで150万円のカバンを買いました。
差し上げるんですか？はい、
仮にね、としますよね。はい、そうすると、まあ、いわゆる日本における消費税みたいな税金が上乗せされます。うん、その場では、店では払うんですよ、それ。
はい、
それで、その後、出国するときに、物をちゃんと海外に持ち出しましたと、国内で使うわけじゃありませんよと、私外国人観光客ですよっていうのを、税関で申告書を書いてですね、はい、日本に帰ってきた後で、その還付金が振り込まれる。っていうそういうシステム、まあ、どこでもそういうものか、はい、あるいは免税で物を買うというのは昔ながらで、国境で出入国管理終わった後だからもう実質出国した後、空港の免税店で買うとか、はいはい、で空港の免税店じゃない内側のところで買ったものは出国後に物だけ渡されるとか、うん、いろんな手続きをして、
はい、
そういう税金逃れないように世界中はどこでもシステム組んでるんですが、日本はどうなってるかというと、例えば日本で免税店って書いてある電気屋さん行きますよね、はい、あそこに外国人観光客が買い物にフラッと入ってパスポート、大体パスポート見せるだけで免税になって消費税分安くなるんですよ、ね、うん、そのまあその観光客からすりゃ後での申告もいらないし、
うん、
入国管理の後で物だけ手渡されるなんかすごい不安なんで、うんうんうん、その場で物は手に入って、
まあ楽ですね、
10% 値引きしてくれりゃ楽は楽なんだけど、うんうん、私が悪い人ならば、そういう外国人に、うん、ちょっとさ、あそこのカバン、あれ150万円するんだけど、お宅買ってきてくんないかな、これ155万円で買い取るからって言って、そしたら消費税15万円ですから、私はだから消費税払うよりも10万円安く買えたりなんかするわけですよ。これ当然違法行為です。
で、
建前としては、はい、その外国人がその店で買ったやつをちゃんと海外に持ち出したかというのは、これね、大量に買うと今調べられます。
ああ、量が多いと。
で、量が多いと。で、量が多いと買うときに一応そのパスポートからなんとか全部いろいろ控えられて、特に店で怪しまれると手続き面倒になるらしいですが、店で怪しまれないとそれこそパスポート一つ見せるだけで 10% 引いてくれるらしいですけど、
あ、
まあ、店で怪しまれると多分ね、あんたいつどこにお泊まりでいつ出るのとかなんかそんな話になるんだと思いますよ。多分わかんないけど。で、今回21億円未徴収というのは、出国の時にあなた日本でこんだけでっかい買い物をしてるのに今海外に帰る時そのもの持ってませんよねと、
うん、
でそれは日本国内で消費したことになりますから消費税払ってくださいねって、でそのそういう場合どうなるかというと、本来その税金払うまで出るなよっていうことは日本はしないわけですよ、
うん、
でも帰ったらちゃんと払ってくださいねって言って返しちゃうんだけど、
うん、
払うわけねえじゃん、そんなもん逃げちゃったら終わりで海外まで徴収に行くわけいかないですから、
うん、
そういうのが21億円徴収できてませんでしたっていうのがニュースになってるけれども、
はい、
さっき言ったみたいにちょっとその辺に外国人行って買い物してもらって、
はい、
こっちちょっとそれお金かお金出すからいくらですぐ買い取るからみたいなことしていうやつはほとんど見つからないと思いますね。だそういうのがいくらになってんのかもう見当もつかないですよ。で、この間から摘発が相次いでるのはそういうケースで、いやどう考えたってこの電気店ものすごい数の外国人が免税で買ってるけれども、その人たちのほとんどは税金払わずに逃げちゃってんじゃないのって、その代わりその税金をお前のところの電気屋が払えよみたいなことで、その売った店が後で徴収されるというケースも何回か去年からニュースになってますが、これもおそらく氷山の一角だろうと思います、うん、で日本みたいなシステムだったらそういうことをするやつが出るのは当たり前っていうか ね、申し訳ないけれども当たり前で、システムの構築の仕方がそもそも悪いんだし、うん、
はい、
アメリカなんかはそもそもそういう還付がないわけです。あれ消費税じゃなくてですね、別の目的だから、我々が例えばニューヨークで買い物するときに、はい、観光客だろうと何だろうとやっぱり税金取られますね。あれ地方税なんです。だから日本の消費税と違うんですが、まあ払う側からすれば同じ感覚で 10% とか、あれ州税だから州によって値段違うんですけども、はいはい、アメリカ旅行行くと取られるじゃないですか。でもあれ還付してくれとか思わないっていうかしないですよね。制度的にそういう制度がないから。私ね、日本の消費税は一応消費税という名目で日本国内で消費するものに関してかかる税金だから、海外からやってきて、それを海外に持ち出す人は日本国内で消費するわけじゃないから消費税はかかりませんよっていう名目で、免税店みたいなやつが来てパスポートできてて、パスポート持ってくると 10% 引いてくれたりなんかするんですが、
はい、
これだけ税収が不足して困ってる時に もういいから一律全部ちゃんと取れよと。
ああ、そういうふうにしたらね。
それが一番いいと思うんだけど、おそらくもういわゆる免税利権みたいなものでシステムも構築されちゃってるし、うん、一旦始めちゃって消費税というのはこういうものだから、多分役人の中でもですね、そういうのをなんか大冗談から、消費税というのは消費にかかる税金で外国人から徴収するのはそれは本心に反するみたいなことをね、言うやつがいるんだと思いますよ。何を言ってんだと。とにかく取るもんだったら公平にちゃんと取れよと。日本みたいにその店頭でパスポート見せるだけで 10% 引いてくれるみたいなことしたら、そんな税逃れが横行して、それを悪手、逆手にとってですね、悪いこと考えるやつも山ほど出るのは、とある意味当然とまでは言わないけれども、もうでもシステム悪いよこれは。もう一律ちゃんと取れよだったら、それで誰も日本人困らないしさ、ね、税収は増えるし、まあでもね、変なシステムに金使わなくていい、
悪いことはしないでください、ね、
変なシステム組むのにまた税金かかるわけだから、二重三重に俺ら損してるって感覚ありますよね。ああ、まあ今日はこのぐらいで勘弁していただきます。
ズボンでした。
ズモンミュージックリクエストをお送りしているのは、ラジオネームシャペロンさんのリクエスト、北島三郎予作、うん、この曲最初に聞いた時はなんちゅう変わった曲だろうと思ったんですが、何十年も聴いてるうちに、なんか普通になりましたね。
もうね、口ずさめる曲になってますよ、
そう、こういう曲はあってもいいよなと思うけども、うん、出た時はねなんじゃこりゃと思いましたけどね。
確かにインパクト強かったですよね。ヘイヘイホーがこんなに出てくるし、
ちなみに手元の資料によると1978年リリース、1978年か、うん、私が初めて大学3年の時に海外行った年ですね。この1978年の春先に成田空港が開港しております、
うん、そう考え
ると成田空港開港の年ですね。だから日本の海外旅行ブームが始まる前夜みたいな感じです、
うんうんうん、予作はね、前夜を飾るにふさわしい
予作と何の関係もなかったですね、はい、すいません。
お聞きの日本放送、この後5時30分からはショーアップナイタープレイボールをお送りします。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターは政策学戦略学者の奥山正史さん。決選投票へ進む見通しとなったトルコ大統領選挙、地政学から見たトルコについて解説するそうです。明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストはリーゼントデカこと犯罪評論家の秋山博康さんお迎えいたします。あの銀座の高級時計店の強盗に見る日本の治安と犯罪の変化にズームしていきます。リーゼントデカ、
リーゼントデカ、うんうん、リーゼントでいらっしゃるんでしょうか。
リーゼントね、立派らしいですよ本当に。
リーゼントに、
リーゼント
ちょっといいですか。
何ですか。
立派なリーゼントと立派じゃないリーゼントはどこが違うんですか。
やっぱり長さじゃないですか。
あ、
固め具合と
か。あ、リーゼントってそっちですか。
あ、
なんか私のイメージのリーゼントはもみあげに今注目しましたけども、そうですね、増山さんはそうじゃなくておでこの上に乗っかってて前に伸びてる方ですね。
やっぱそこでしょう、インパクト。
いや、あれで言うとね、私ね、もうちょっとで危ないところが、日本の美術館の絵って、はい、油絵って、うん、ガラス必ず上にかか、はいはい、置いてありますよね、うん、欧米の美術館ってあれがないところあるんですよ。私ある時ね、うん、野球帽をかぶって絵見てて、その筆のタッチ見たいなと思って近づいて、後ろから係員に襟首掴んで後ろ引き倒されたことがあって
気をつけてください。
本当に辛坊治郎ズームここまで、辛坊と